こんにちは。スウェーデン在住のメガネです。このチャンネルでは北欧での暮らしの一コマをゆるりとお届けしています。コーヒーを飲みながら一緒にフィーカをするような気持ちで聞いてもらえたら嬉しいです。今日の北欧フィーカではメガネくんの移住物語、スウェーデンで働くために越えた壁、就労ビザ編をテーマにお話ししてみたいと思います。ところで昨日近所を散歩していたら桜が咲いているのを見かけました。今年初です。まだ2分咲き3分咲きくらいなんですが、小さな花びらがしっかり咲いていて結構感動しました。やっとこの季節がやってきたなっていう感じで。日本の方によく聞かれるのは、スウェーデンに桜あるんですかっていうふうに質問されることが多いんです。日本のようにたくさんは見かけませんが、公園とかあと道路の街路樹とかに時々桜を咲いているのを見かけます。スウェーデンの首都ストックホルムでは毎年桜祭りが開催されるんですが、たくさん公園に桜が咲いていて、その桜の下でお祭りが行われるようなんです。さて、前回は初めてのスウェーデン旅行についてお話をしました。専門学校を見学したり、楽器職人の方のお宅を、訪ねたりして、とても貴重な体験をして、ますますスウェーデンに行きたいなっていう気持ちが強くなりました。そしてスウェーデン滞在最終日に訪れた楽器店のうち一つで、もしかしたらそこで働けるかもしれないっていう手応えがありまして、日本で引き続きメールで連絡を取り合うようになりました。今回はその、どんな風にしてそこの楽器店と連絡を取っていったか、そんなお話をしてみたいと思います。その楽器店とは、まず履歴書を英語で送って、ぜひ来てほしいというふうに言っていただけたんですけれど、問題はストックホルムのお店では技術者の方が産休でいない6ヶ月の間だけ働いてほしいっていう条件でした。日本の楽器店では正規で正社員として働いていて、そこを辞めてからスウェーデンに行くっていうのは非常に大きな決断でしたし、6ヶ月を過ぎた後、どうなるか、他の店舗もあるので、そこで求人をしていたら働けるかもしれないけど、その先はまだわからないよというふうに言われていたので、日本の仕事を辞めていく以上、半年後の保証がないまま渡るのは難しいって思って、残念ながらその話は見送ることにしました。第一希望はあなたなので、また空きが出たら連絡しますっていうふうに言っていただけたものの、スウェーデンの就職の道は一度そこで閉ざされたっていう感じで、本当にがっかりしました。結局、落ち込んだは落ち込んだんですが、一方で日本での生活もとても充実し始めていました。実家、地元を飛び出して新しい場所で、働き始めて、友達も増えて、バンドも始めて、仲のいい同僚とかもできたりして、そのスウェーデンに行くっていうことを諦めたわけではないんですが、このまま日本にいてもいいのかなって、 諦めきれないけど、それでもまあ、充実してるなっていうふうに、そんなふうに、思いながら過ごしていました。そんな中、半年後、まさかその会社から再びメールが届きました。同じ会社の丸飯店に空きが出たので、ぜひ来てくれないかっていう内容でした。今度は短期ではなくて、ずっと正社員としてっていう話だったので、とても嬉しかったですね。まさかまたメールが来るとはって。日本での生活は楽しかったので、どうしようって、この生活がなくなるのはって思うんですが、やっぱり行きたいっていう気持ちが強かったので、こう体が勝手に動くというか、引き続きその楽器店とのメールを、やり取りを進めていきました。でもここからなかなかまだ一筋縄ではいきませんでした。まず技術の証明が必要だということを言われて、本来であればスウェーデン現地に向かって技術のテストを受ける必要があったんですが、再びスウェーデンに行くのは金銭的にも時間的にも難しい状況だったんです。仕事も忙しくて、なかなかまとまった休みを取るっていうのは厳しかったですし、スウェーデンで転職する場合っていうのは、前職の上司などに推薦してもらうっていうのが一般的なので、そういう文化があるんですが、日本ではあまり馴染みはありませんよね。というのも、スウェーデン人は日本以上に人脈とかコネとか、まあ、人とのつながりを大事にする傾向にあると思っております。個人的になんですが、結構日本だと求人募集をこう雑誌とか見て応募したり、あとはお店の前に張り紙がしてあって、アルバイト募集とか正社員募集っていうふうに募集していると思うんですが、スウェーデンのお店でそういう、張り紙を見たことが未だかつてあったかなっていう感じです。ちょっと見落としてるとかあるかもしれませんが、まず公募で募集するっていうのは最終手段というか、大体誰か新しい人欲しいなってなったら、知り合いとか友人とかつながりのある人で誰かいないか探し始めるっていうことが多いと思います。ということもあって、この推薦人っていうのはスウェーデン人にとって非常に大きな意味を持つ、これがないと逆にもう働けないっていう大事なミッションだったんです。当時働いていた日本の会社の状況としては、まだ就職が確定していないっていう段階で日本の会社に退職の話をするっていうことはとてもできないなって思って、もし採用の話が流れてしまったら、今の仕事場でこう働き続けるっていう、まあ、ちょっと立場が難しくなってしまうので、ちょっと気まずいなって思ってお願いすることができなかったんですね。ああ、どうしようって。この推薦人の条件をクリアしないと採用は難しいというふうに言われてしまっていたので、考えあぐねた挙句、知り合いで楽器修理をされている、独立されている方に相談しました。そしたら快く推薦を引き受けてくださったので、そのおかげで無事にこの関門をクリアすることができました。そしていよいよスウェーデンの就労許可の申請に進もうっていう話になったんで、 よし、これはいよいよスウェーデンで働けるぞっていうふうに思うんですが、ここでもまた一つ大きな壁があったんです。EU 圏外の人が働くには厳しい審査があります。まずスウェーデン国内でその仕事を担える人がいないっていうことを会社が証明しなければいけなかったんですね。そのために一定期間国内に求人を出すっていう必要がありました。当然スウェーデンも仕事がちょっと不足していたりとかして、そのスウェーデン人の仕事をね、EU 以外の移民が奪ってしまってはいけませんので、そういう厳しいルールをクリアする必要があったんです。それで、スウェーデンの楽器店の方が、1週間だったか10日間だったか求人をスウェーデン国内に出していました。その時はもうただ待つしかなかったので、もう祈るしかないので、ちょっと気持ちは落ち着かない中、淡々と日々を過ごしていました。結果として他に候補の方が現れなかったので、無事に申請のスタートラインに立つことができました。というのもスウェーデンでは管楽器の修理の学校がないので、修理をする方がすごく不足しているんです。楽器を演奏する人口はたくさんあるのに、修理する方がいないっていうのは、それは本当に知らなかったので偶然だったんですが、これが運の尽きを呼んだという感じでした。ということで、無事に申請のスタートラインに立つことができて、六本木にあるスウェーデン大使館で就労ビザの手続きを行い、そして待つこと1ヶ月半、ついにスウェーデンの就労許可が下りました。なかなか就労ビザを、取得するっていうのは当時でも難しいと言われていましたし、現在もうこれは16年前の話なんですが、今はさらにこう移民が入ることに対して厳しくなっているので、本当に全ての運が向いたっていう感じでした。そしてたくさんの温かい人々にこう助けられたという結果でして、決して自分だけの力ではないんですが、本当に強く感謝をしました。こうしてスウェーデンで働くっていう念願のチケットを手にすることができて、出発は2ヶ月後でした。その時の気持ちっていうのはやっぱりすごく嬉しい、もうずっとこの時のために頑張ってもがいていろいろ手探りで進んできたので本当に嬉しかったんですが、それと同時に不安とか怖さっていうのも少しもちろんありました。いざスウェーデンに行けるってなった瞬間に、もう日本の友達とか仕事、同僚、日常とかそれまでの当たり前だったものが急にこうキラキラと全てが宝物のように思えてきたんです。もう大好きなラーメンも食べれなくなるかもしれないし、気の合う仲間とかで家族とも離れて全部手放すことになるって、そう感じた瞬間になんか突然激しい動悸に襲われたんです。ワンルームの部屋でこう夜に一人でいたんですが、1時間ほどずっと早い鼓動が止まりませんでした。で、こんな経験って初めてだったので、ちょっとびっくりしたんですが、しばらくして落ち着いて、ああ、なんか、もうちょっと自分でも怖いって思うことあるんだなって思いました。で、まあ、それでも、じゃあスウェーデンに行かないのかって 問われたら、やっぱり体が勝手に動くんですね。勝手にもうスウェーデンに行くっていう方向で準備を進めたり、メールを進めたりとかしているので、その選択肢はないので、でもこのちょっと怖いなって思った謎のこの動機とか、それで、あ、なんか今ある当たり前のものがすごく大事なんだなっていうのに気づかされました。そんなこんなでもうスウェーデンに行くっていうのは2ヶ月後に決まっていたので、会社にちょっと怖かったですが退職を伝えて、移住の準備を急ピッチで始めて、そして最後に実家を訪ねて、それで準備も整って、もうバッタバタだったんですが、憧れていたスカンジナビアン航空のチケットを手にスウェーデンへと旅立ちました。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでメガネくんの移住物語5本にわたってお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。これはあくまでも僕の個人的な体験談で、移住したのは2010年ということで、今とは時代も違いますし状況は変わっていると思いますが、何か少しでも参考になったり、面白いな、ためになったなと思ってもらえたら嬉しいです。そしてここまで聞いてくださった方にお知らせがあります。この音声配信メガネくんの北欧フィーカはスタンド FM、Spotify、Apple Podcast で配信していましたが、今後はボイシーという音声アプリにお引越しをすることにしました。たくさんの場所で配信するのは幅広いリスナーさんに知ってもらうという意味でとても良いのですが、一つの場所でよりリスナーさんと近い距離でコミュニティを持ちたいと思い、ボイシーさんが僕の今の配信スタイルに合っているのかなと感じたので、そのようにすることにしました。これまでの過去の配信は今のところそのまま公開する予定ですが、これからはボイシーで更新していく予定なので、もっと聞いてみたいな、コメントで交流してみたいなと思った方は、ぜひボイシーのアプリを登録して聞いていただけたら嬉しいです。同じくメガネくんの北欧フィーカという番組名で更新していきますので、よろしくお願いします。また YouTube メガネくんと北欧というチャンネルでは、北欧の暮らしを映像や音楽とともに発信していますので、そちらも合わせてご覧いただけたら嬉しいです。それでは今回のラジオ聞いてくださってありがとうございました。また次のフィーカでお会いしましょう。またね。ヘイドー。